おはようございます、ひろしです。今日はですね、復縁戦略もいよいよ終盤に差し掛かってきたということで、冷却期間を終えて元カノと再会するまでのアクションプランっていうのをお話ししていこうと思います。結構ですね、元カノと冷却期間を置いていたからどうやって再会すればいいのかわからないといった方が多いと思います。僕自身も実際そうだったんでね、なのでですね、その話を今日はしていこうと思います。まあ、ただですね、僕はずっと何度も言ってるように、冷却期間が8割、冷却期間の過ごし方が復縁の8割を決めると言ってるので、ですね、冷却期間、再開するまでの冷却期間が大事ということはもう頭に叩き込んでください。まあ、叩き込まれてると思うんですけれども、はい。なので復縁戦略自体もですね、冷却期間が中心のお話となっていたというわけです。はい。で、ただですね、その冷却期間にですね、しっかり大きな結果を出してからでないと必ず、再開してはなりません。絶対です。これは大きな結果を出すまでは再開してはいけません。頭に叩き込んでおいてください。ね、自分がですね、決めたことをしっかりと守り抜いて、ちっちゃい自信を重ねていくわけですね。ちっちゃい成功体験を積んで、自信をつけていくわけです。うん。するとですね、少しずつ楽しくなってきて、もっともっと頑張ろうという風になってきて、それを積み重ねて、やっとの思いで苦しみながらね、途中しんどいとか思いながら休む時もありながら、苦しんで苦しんで苦しんで、やっと、ね、大きな結果が出るわけです。そうして初めて元カノとの再会っていうのが見えてくるんで、これを頭に叩き込んでください。本当の意味での自信っていうのをつけておかないと、やっぱり、些細なことで動揺してしまって、復縁がおじゃんになってしまうということは普通にあり得ることなので、うん、そこだけ頭に入れて活動していただければなと思います。はい。じゃあですね、元カノとの再会なんですけれども、これって結構いろんな方法があって、すごい人によるんですけれども、やっぱり一番難しいのは音信不通の場合が一番難しいですよね。うん。で、接点が多くなればなるほど再会っていうのはかなりしやすくなります。一番いいのはですね、共通の知人がいる場合が一番いいですね。で、二つ目がですね、 SNS でつながってる場合、 SNS でつながってる場合すごいいいですね。で、三つ目はですね、地元の駅というか、周囲の駅とかが近い場合とかがかなりいいですね。うん。で、最後にですね、音信不通な場合ですね。まあ、もちろんですね、普通に連絡取れているのが一番いいんですけれども。うん。で、ですね、とにかく最初は、興味を持ってもらわなければいけない、連絡を取らなければいけないというわけで、まあ、大体多くの人がやりがちなミスがですね、元気とか、って送っちゃうわけですね。元気とかって送っちゃうわけですけれども、それはね、実はやめた方がいいですよね。だって意味ないじゃないですか。元気って元気だよって言うしかないので、なんだよこいつって思われかねないので、それをやめておきましょう。どちらかというとですね、SNS でつながってると一番よくって、 SNS でですね、自分のですね、大きな結果が出したことを報告気味で、自慢にならないように投稿するわけです。そうしたらね、あれ、この人なんかすごい頑張ってるなと、なんか、しかも前と発言が違うなという感じを、まあ、あたかもですね、ひょろっとみんなに報告するという体で元カノに見せてしまえばいいわけですよ。そう。で、しかも冷却期間で一切ですね、SNS でも、LINE とかでも連絡を取っていなかったので、余計に気になる存在になるわけですよ、そこで。うん。で、そういう記事を投稿してですね、いきなり元カノに LINE 送るんではなくて、そういう記事を投稿するんですね。1ヶ月に2回ぐらいっていうのを3ヶ月間続けます。その間にですね、実は元カノから連絡が来ることっていうのたまにあるんです。たまにですけどね、期待しないでくださいね。そう、元カノには期待しない。これは鉄則ですね。で、3ヶ月ぐらい繰り返していくわけですけど、たまに元カノから連絡があるわけです。連絡があればもうその流れに従ってアポを取っていけばいいわけですけれども、連絡がなければですね、3ヶ月後ぐらいにですね、元カノの誕生日が来るように設定するわけですよ、わざと。10月が誕生日であれば7月から SNS での投稿を始めるとかね、そういう風に工夫していくわけです。うん。そう。 で、3ヶ月後にですね、何か用事がないとやっぱり LINE っていうのはしたらいけないと思うんですね。元気とかって言ったらやっぱり警戒されるんで、用事があるという体でやってみたらいいと思うんです。だから誕生日とか意外といいですね。誕生日がいいですね。とかですね、共通の知人がいれば共通の知人の話題を出してですね、あいつなんか好きなものとか知ってるとか、あいつ最近元気してるか知ってるとかっていう話をわざとあえて振って、理由を作って連絡するっていうのが大事ですね。僕がおすすめするのはやっぱり誕生日ですよね。誕生日おめでとうと。で、1年前たとえ送っていなかったとしても、2年ぶりぐらいに送ったとしても全然 OK です。あ、思い出してとかでいい。ふと思い出してとかでいいんですよ、全然。誕生日なんで送る理由はありますからね。誕生日おめでとうっていう風に送ってあげてください。SNS で繋がってる。SNS で自分の成長を、ね、アピールするんです。そしたら興味を持ってくれてるんで。で、興味を持ってくれてたら、やっぱり連絡っていうのはしやすい。しやすくなるんですね。相手が少なくても興味を持ってくれれば連絡がしやすくなるということです。だから SNS は有効に利用して、いけばいいでしょう。で、共通の知人がいる場合、ですね、この SNS を使って、かつ共通の知人にですね、セッティングしてもらえばいいんですよ、飲み会を。そう、久しぶりに集まろうよとか言って、グループのメンバーで集まろうよとか言って、その人に設定してもらえばいいわけです。協力者になってもらえばいいわけです。でもその協力者にですね、全面的なバックアップっていうのをお願いする必要は全くございません。全面的なバックアップっていうのは大体不自然なんですよね。そう、人がですね、人の恋愛に対して協力するよとかって言ってて、なんかアシスタとか回してくるんですけど、そういうのって大体下手な場合が多いんで、自分でやった方がはるかに恋愛成功しやすいっていうパターンが多いので、あんまりサポートっていうのを気にせず、それセッティングだけサポートしてもらうぐらいでいいでしょう。で、共通の知人いれば、さらに結婚式で再会とかね、そういうのもいいでしょう。全くオーラが変わった人になれてれば、それは気にならざるを得ないですからね。ですね。で、SNS で繋がっていない場合は、まあ、誕生日とかに誕生日おめでとうとかって送ればいいでしょう。音信不通でない場合は。そう、まあ打つ手なんていくらでもあるわけですよね。 SNS が一番いいですよね。みんなに報告するっていう手で見てもらえるんで、はい。で、共通の知人がいたら不自然なく再会できるということです。でですね、その2つともなければやっぱり直接 LINE 送るしかないということでしょうね。誕生日おめでとうという LINE が一番いいかなと思います。そうですね。で、もしですね、誕生日おめでとうと LINE まで音信不通だった場合ですよね。音信不通だった場合で、家が近くとかで住んでるのであれば、あのですね、あんまりおすすめはしないです。あの、言っときますけど、これあんまりおすすめはしないんですけれども、もし家が近くだったらですね、元カノがですね、通る経路をですね、あえて通るわけです。偶然の再会を装う。偶然の再会なんですけれども、こちらからすれば実は必然の再会出会うべくして出会っているという感覚なんですけれども、はいですね、ちょっとストーカー気味てるんですけれども、実際にこれで復縁した例っていうのは1件あるんで、あんまりおすすめはしないですけどね。ストーカー気質が満ち溢れてるんでおすすめはしないですが、そういう手もあるっていうことですね。再会っていう、偶然の再会を装うことはできるということです。これは音信不通の場合のみの最終手段ぐらいで考えたらいいでしょう。やっぱりストーカーは良くないですからね。音信不通の場合はこれをやってみるといいでしょう。音信、あの、連絡が取れる場合は普通に連絡取ったらいいと思います。で、直接会いに行くとかはやめてください。直接会いに行く、本当にやめましょう。手紙を送るとかもやめましょう。できるならば、やっぱり偶然の再会ですね。最悪偶然の再会で、一番いいのはですね、SNS で相手から連絡が来る。それ以外には共通の知人にセッティングしてもらう。で、それでもダメだったら LINE 送ってみる。っていう順番でやってみたらいいと思います。だいぶ変わってくると思うんで、しかもあなた自身に自信がついてるから、別に元カノに固執してないわけで、何も問題なく過ごせてるわけです。しかもですね、女性っていうのはなんかすごく面白くて、女性同士はなんかテレパシーで繋がってるんじゃないかというぐらい面白くて、自分がですね、女性にモテていると、他の女性からもモテるという現象が起きるんですね。で、それがモテているという事実を元カノが知ってなかったとしても、モテてそうな雰囲気、 実際モテてたらですね、雰囲気を感じ取れるわけです。なんか女性は不思議なパワーを持ってるんですね。うん。だから、あの、元カノとの再会をする前までには、かなりの女性からモテていれば、大きいですね。だいぶ大きいでしょう。だからそういうのも頭に入れつつ逆算して行動していったらいいんじゃないでしょうか。はい。再会までに、ね、あの連絡に関してはもう正直なところ、運とタイミングっていうのもありますがね。そのね、元カノが今の彼氏と完全に円満状態、ラブラブ状態であればやっぱ厳しいですけれども、何か不満とか持ってたりとかですね、フリーな状態だったらチャンスはいくらでもあるということで、で、たとえ無視されてったとしても、反応が悪かったとしても、また3ヶ月後に連絡するぐらいの気持ちで、ゆったりと構えてやっていけばいいでしょう。ということで、今日はですね、再開までへのアプローチということでした。はい、いかに自然にできるかですね。ここは勝負になってくるかなと思います。SNS ぜひ利用してください。じゃあ今日はそういう感じで頑張っていきましょう。